聖書を朗読いたします。旧約聖書926ページ詩編第89編6節から10節。詩編第89編6節から10節。それではお読みいたします。主よ、天があなたの驚くべき力を告白し、聖なる者がその集会であなたの誠を告白しますように。雲の上で誰が主に並び得ましょう。神々の子らの中で誰が主に比べられましょう。聖なる者の集いにおいてあなたは恐れられる神、身元にあるものすべてに超えて大いに恐れ敬われる方です。万軍の神主よ、あなた、誰があなたのような威力を持つでしょう。主よ、あなたの真実はあなたを取り囲んでいます。あなたは誇り高い海を支配し、波が高く起こればそれを沈められます。続いて新約聖書マルコによる福音書第4章35節から41節、新約聖書68ページ。マルコによる福音書第4章35節から41節。その日の夕方になって、イエスは向こう岸に渡ろうと弟子たちに言われた。そこで弟子たちは群衆を後に残し、イエスを船に乗せたまま漕ぎ出した。他の船も一緒であった。激しい突風が起こり、船は波をかぶって水浸しになるほどであった。しかしイエスは友の方で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こして、先生、私たちが溺れても構わないのですかと言った。イエスは起き上がって風を叱り、湖に黙れ沈まれと言われた。すると風はやみ、すっかりなぎになった。イエスは言われた。なぜ怖がるのか、まだ信じないのか。弟子たちは非常に恐れて、一体この方はどなたなんだろう。風や湖さえも従うではないか、と互いに。私たちの社会の中には、数えきれないほどの職業が存在しますけれども、その職業ごとに、常識言われるようなものがあると思います。工事現場などでは、そこに入るときにはヘルメットを必ず着用するとか、波が高いときには漁に出ない。他にももっと専門的な思い浮かばないようなことがたくさんあると思います。ただ、そういったものはもしかすると本人にとっては常識だと思っていても、他人からすると非常識だ、このように思われるようなこともしばしばあるかもしれません。自分にとっては当たり前、でも人にとっては当たり前ではない、こういったことはよくあることなのではないかとも思います。特に客相手の商売などを考えると、思いもしないような注文を突きつけられることもあると思います。料理人が考えないもしないような食材の組み合わせを求められたり、通常で考えられないような家の間取り設計を提案されたり、二つ返事で受け入れられないような要求もたくさんあると思うのです。イエス様がこの夕方になって弟子たちに言われた向こう岸へ渡ろう、この一言はまさに非常識な要求でした。漁師の経験がある弟子たちからすると、わざわざ日が暮れるこの時間帯に船を出すことはしたくないことだったんです。昼間と比べるとその危険度が格段に高いからです。ただこの4章全体、一節を振り返ると、この一連の物語が湖に浮かぶ船の上で行われている、そこが舞台になっているということが思い起こされます。その船の上からイエス様は例え話を語られていたのです。この 例え話を語るという状態から離れることを求めて向こう岸に渡ろうと提案されております。その理由は定かではありませんけれども、日が暮れ始めている、これを理由として見るのが自然でしょう。一日の終わりを迎えているということです。そして群衆から離れて休息の時を求められたのでしょう。それにそこまでは群衆につきっきりの状態だったわけです。イエスを船に乗せたままこき出したというふうにありますけれども、この文章を直訳すると、連れ去るとか引き取る、こういう意味のある言葉です。つまり弟子たちが群衆の前からイエス様を意図的に引き離そうとしている、そういった姿が見受けられるわけです。もうそうでもしないと群衆はイエス様から離れることがなかった、いつまででもイエス様と一緒にいて、その語る言葉に耳を傾けていたかった、そんな状況だったわけです。そのような状況を考慮すると、望ましくはなくとも船を出して向こう岸に渡ろうというその提案に従った弟子たちがいるわけです。その心の内にはイエス様のために、こういう思いがあったんだろうと思います。ただこの向こう岸に渡ろうということは決して簡単なことではありませんでした。この渡ろうというのは通過するとか巡り歩くようなことで、そこまで厳しい旅路を意味する言い回しではありません。ある意味イエス様はその辺を食べ歩きするぐらいの感覚で向こう岸に渡ろう、こんなようなニュアンスで言い出しているというふうに見ても差し支えないと思います。しかしこの湖、直訳では海、こう表現されるほどですから大きいんです。この湖、ガリラヤ湖とかテビリアス湖、ゲネサレト湖、こんな呼び方をされる湖ですけれども、この大きさ、浜名湖の約3倍というふうに言われております。浜名湖行ったことある方たくさんおられると思いますけれども、場所によっては対岸が見える場所、また見えない場所、いろいろあると思います。実際にはこのガリラヤ湖の東西は約12キロほどだったというふうに言われておりますので、その12キロぐらいの距離をですね、渡ろうというふうに言っているわけです。当然この時代エンジンがあるわけではありません。体力的に厳しいのは言うまでもありません。またこの夕暮れの時間、風が起きやすかった、時にはその強風によって天候が急激に変化するということもあったそうです。また暗い中の船の操縦、これも大変なことだったっていうのは想像に難くありません。そう考えるとイエス様の判断が漁師として働いていた弟子たちの判断と同じだったとは思えないわけです。そして結果的にこの一行、突風に遭ってしまいます。船が水浸しになるほどね。この結果だけを見るとイエス様の判断が間違っていた、こう言われても仕方がないようなものです。実際この突風による波であっという間に船がいっぱいになって水が流れ込んできています。もっと言えばこの水がいっぱいになっているということは一気に死が近づいてきている、こう言っても差し支えないものでありましょう。漁師経験のある弟子たちからすると、言わんこっちゃない、こんなような心の叫びが聞こえてきそうな場面です。そんな彼らの慌てて恐れをのく姿を知り目に、イエス様は船の友の方で枕をして眠っておられます。この嵐の中眠っている、そういった姿、大風の中で一人眠っていた旧約聖書のヨナの姿に似通っているようにも思います。ヨナは大風に見舞われ、みんなが恐ろ驚いている中で船底で眠り込んでいました。それは神様から逃れ、人目を避けて隠れていたような姿でありました。しかしイエス様が眠っておられたのは何も隠れるためではありません。その現状に何の恐れも抱いていなかったからです。眠っている、これはある意味で安心の表現です。 私たちが安心して眠るというのと同じようにイエス様が眠っておられるのはその目の前のことに何の危機感も覚えておられなかった。心から安心していた、不安はなかったから眠っておられるのです。しかし弟子たちは目の前にある抵抗できない自然の脅威の中で命の危険を覚え死の恐怖にさらされている。ここに、まあ、完全にイエス様が神様に信頼している姿と目の前のことで恐れている人間の対比があると言っていいでしょう。まあ、弟子たちからすると眠っているイエスの姿を見て我が目を疑ったことでしょう。自分で向こう岸に渡ろうと言っておいてこんな結果になっている、今これだけ命の危険にさらされている、なのになんで平気で寝てられるのか、そんな思いを抱いていたのではないかと思います。そのような思いがこもったのが、先生私たちが溺れても構わないのですか、こういう訴えの言葉だったんです。ここにはイエス様に対する信仰とか何とかいう以前に目の前の危険に右往左往してしまっている弟子たちがいるのです。そのような彼らの前でイエス様は圧倒的な出来事を示されます。イエスは起き上がって風を叱り湖に黙れ静まれと言われた。すると風はやみすっかり凪になった。この39節の御言葉です。弟子たちの思いは死の恐怖で満たされていました。船が水浸しになっている、船が水で満たされている、つまり船は死で満たされようとしているのです。この船、ただ単に乗り物ということではなく弟子たち、また人間の思い、心の内、存在、そういったものを指し示しているものです。つまり自らが死にそうになっているその時に溺れても構わないのですかというのです。この溺れては構わないのですか、私が滅びても気になさらないんですか、こういう問いかけとして訳し直すことができるような文章です。あなたは私が今滅びようとしているのに何の気にもなさらないんですか、ほっとかれるんですか、そういう訴えなんです。今自分の存在が滅ぼされようとしている恐れ、恐怖、そんな体験がどれだけの人が持っているか分かりませんけれども、もしかすると自分がそのような状況に立たされたならば助かりたい一心で何でもするのではないでしょうか、どんな言葉を持ってでも助けを求めようとするんじゃないでしょうか。そのようなどうすることもできないような恐れを前にイエス様は立ちはだかられるのです。力ある御言葉を発せられるのです。人が対抗できないようなどうしようもない力に対して叱りつけられるのです。この叱る、二つの言葉が合わさってできている言葉だということです。対応するという言葉と価値という言葉が合わさってできているのが言語の叱るの言語であります。それは過ちを起こした者が当然受けるべき対価、それが叱るということ、悪いことをしたら叱られるのは当然だ、こういうふうに考えれば分かりやすいかもしれません。ただこの叱るということ自体考えてなぜ叱るのかという基準がなければ意味がありません。そして叱ることができる指導的な立場にいる存在でなければ叱っても意味はありません。相手がどのような状況にあるかを把握し責任を持って語ることができる存在でなければ叱ることはできません。また悪いことをしていたならばそれに対するお叱りを受けるというのも当然のことでしょう。叱る方も相手に責任あるものとして叱責する、無責任に全く無関係のところでそういった言葉を語るのであればそれは誹謗中傷に過ぎません。親子関係、否定関係が良い例でありましょう。責任を持って叱るんです。ただ単に 怒り散らす暴言を吐くというのではないです。相手のことをよく分かった上でその言葉を発するわけです。つまりイエス様は責任ある方として風を叱り湖に黙れ沈まれ、こう言葉を発せられるということは、風に対しても湖に対しても力を持っておられる、責任を持っておられる、その存在をよく知っておられる方であるということがわかるのです。まことの権威ある言葉を持って地上のすべてを支配されるまことの王であるイエス様の姿がここには明らかになってきているのです。それが風はやみ、すっかり凪になった、これに含められている意味です。またこの風はやみ、すっかり凪になった、この言葉を直訳するとこうです。風は力尽きてやみ、大凪になった。風でさえイエス様と向き合うとき力を失うというよりも、風がイエス様と向き合って対戦して力尽きる、力負けする、こういうイメージがあるのです。相撲や柔道をしたことある方は分かるかもしれませんけど、あれ一瞬の勝負に見えて、本当に強い力の削り合いだと言えると思います。私もそれほど真剣にやったことがあるわけではありませんけども、高校時代に体育の授業で柔道をしたときに、柔道部の友人と組み合ったときにですね、すぐ負けたんです。20秒ぐらいで。でも体感としては20秒ではとは考えられないぐらい、驚くほど体力を奪われていた、そんな経験があります。イエス様と風のやり取りも、イエス様のご命令によって風はすごい力を持っていたんですけれども、イエス様の前に力を負けをし、力を失い、その支配下に置かれ、風は止んでいくのです。そして大なぎ、すっかりなぎになったと言われる大なぎになったというふうに言い換えることができますけども、この大きいというのはメガという言葉です。言うなればこの大なぎ、メガなぎ言ってもいいと思うんです。最近しばしば大盛り料理とかいうのの上にメガ盛りなんていうこと言い方をしますけども、このメガはギリシャ語では大きい、巨大、こういう意味を持つ言葉です。ここから転じてああいった今テレビとかいろんなところで使われているようなメガっていうのは用いられているわけなんですけども、このメガという言葉がすっかりなぎになった、なぎになった、こう訳されるほど、最上級のなぎの状態として用いられているわけです。このすっかりなぎになった、大なぎになったというのは、これ以上ないほどの安らかで波のない状況、それがこの湖に訪れたのです。ついさっきまで誰もが船の上で命の危険を覚えていたのに、イエス様の黙れ沈まれ、この一言で全ての危険が遠ざけられたのです。どうしようもなく恐れおののいていた弟子たちに、これ以上ないほどの平安が与えられたのです。この物語で右往左往している弟子たち、それは私たち自身です。人間の姿です。信仰の事柄よりも目の前の事柄、特に命に関わるような危険の回避などを優先してしまうのです。特に昨今では新型感染症に関わる中で、教会のまた信仰の在り方が問われているようにも思います。イエス様に対する信仰とか何とかいう以前に、目の前の危険に右往左往している弟子たちがいる、こんなことを先ほど申し上げましたけれども、実は信仰以前に自分の命のことを優先するということ自体が優先順位の逆転だと言わざるを得ません。私たちの思いを満たしているのが何か、突風によって入り込んで船を満たしてきている波の水、 人生のさまざまな事柄、自分たちを不安に陥るような、また悩まされるような、そういった心に、そういったことに心が支配されているのか、それとも主が命の危険にさらされていると思われているような状況にあっても眠っておられるほどの誠の平安の道を歩むのか、信仰を持って全てを解き伏せる、そういった力を持つ主の御言葉の支配の中を生きるのか、私たちの立ち位置を確認するような出来事がこの戦場での出来事であり、ここで発せられたイエス様の確かなご命令です。全てを支配する圧倒的な力を持って発せられる御言葉です。主の力強いご命令に従い、確かな命の道を歩み進める信仰が与えられている、この恵みを感謝を持って受け取ることができれば幸いです。主の確かなご命令は、その御言葉は今もこの時も私たち一人一人に向けて語りかけられています。あなたの耳にも主の命令は語りかけられています。そして主はその言葉に聞き従うことを求めておられます。この主の招きに応えて、私ども一人一人も主の御言葉に聞き従いながら、そのご命令に従い、誠の平安の道を共に歩んでいくことができれば幸いです。祈りを捧げます。誠の救い主なるイエス・キリストの父なる御神、あなたは私たちをこの礼拝の場へと招き出してくださいましたことを感謝いたします。世のあらゆる事柄から私たちを召し出し、この礼拝の時を備え、共に一つところに集められて礼拝を捧げることが許されますことを感謝いたします。私たちはあらゆるところで危険を覚えます。不安を覚えます。船の上で逃げ場を失い、命の危険にさらされるような、そのような時であっても、あなたの御言葉のうちに平安の歩みをなすことができますように、道を示していてください。あなたの御言葉による助けをお示しください。今日から始まる新しい週間の歩みにおいても、あなたが共にいてくださり、祝福のうちに歩むことができますよう守り導いていてください。また信仰の歩みの喜び幸いを少しでも隣人に明かしするものとして用いてくださいますように。私どもの交わりの中にあって、老いや病の中で不自由な生活を強いられているものもあります。どうかあなたの平安の中を歩ませてくださいますように。新型感染症の中での生活が変わらず続いております。どうか私ども一人一人の生活を守り導いていてください。特に社会に不可欠な働きを担っている人々を顧みてください。そのような中で不安や恐れ、嘆きの中にあるもの、疲れを覚えているもの、そのようなものの一人一人の祈り、訴え、求めに、あなたが御心を持って応えてくださいますように。また、あなたの恵みの中を喜んで生きている者には、さらなる恵みを増し加えてくださいますようにお願いいたします。地上のすべてのものが、あなたに対する信仰を持って感謝の歩みをなすことができますように導いていてください。私どものこの教会がこの地においてあなたを明かしし、述べ伝える群れとなりますよう支え導いていてください。特に交わりの中によって与えられている弓道中の魂、また教会この子どもたち、豊橋朝日子ども園の子どもたち、保護者、職員、そのようなあなたを知らずに過ごしている一人一人にあなたが出会ってください。そしてあなたを主と告白するに至ることができますよう導いていてください。またそのために祈り仕える教会の交わりを確かなものとしてくださいますようお願いいたします。そしてそういった働き一つ一つを通し、この地域においてあなたを伝える伝道の実を結ぶ群れとして立て上げてくださいますようお願いいたします。何よりもこの群れに加えられている私ども一人一人が、 あなたの御言葉に聞き続ける生活を送り、それを喜びとし、信仰者として歩み続けることができますよう守り導いていてください。そのような歩みの後、再び一週間の後にこの礼拝の場へと帰ってくることができますように、私たちが礼拝を中心とした日々を歩むことができますよう守り導いていてください。今与えましたこの時を感謝して、誠の救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。